11月26日火曜日、今日の天気は曇り一時雨。日本放送飯田浩司の OK コージーアップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。
おはようございます。日本放送アナウンサーの新業一華です。
日本放送飯田浩司の OK コージーアップ、この後8時まで生放送です。昨日ある会議というか勉強会でですね、報道の上司と一緒になりまして、
はい、
でその上司が何気なく言ってたんですよ、うん、あ、申し込みしたっつって。
申し込み、
申し込みだよ。
何ですか？
オリンピックのチケット。
あ、そうですよ。
あっと思って、もういや本当ね、一瞬凍りついて心臓が止まりそうになった。あ、やべえ、俺が今度はカートになると思って、カートに入れっぱなしで申し込みっていうボタンを押さなくて失敗した人が私の身近にもいらっしゃるというね。
それは新業という私ですね。私のことですね。
前回な、
で
26日の今日のお昼11時59分までと、
はい、
いうことなので、
で
昨日の夕方の段階で上司に言われてハッと気づいて、なんとかギリギリセーフだったんで
申し込みました。
そうそうそう、昨日の夜にちょっとスマホを一生懸命いじりながらですね、これどうしようかななんて言って、うんうん、1時間ぐらいかけて申し込みをしたんですが、うん、新業さんはどうですか？
バッチリでございますよ。
本当？
もうね、カートとは呼ばせない。カートから進化しました。私は
カートから進化した。
進化しましたよ、ちゃんと。
カートから申し込みになった。
申し込みになりました。ちゃんとさっきも、うんうん、携帯確認したら申し込み完了のメールも来てました、
うん、あ、来てる。
あったあった、ありましたよ。
申し込み完了メールが届く、あるいはね、ちゃんともう一回カートを見た時にも未完了ってなってなくて、申し込み完了ってちゃんとなってれば OK なんですが、
そう
です、ね、前回の教訓を生かして、そう、
ね、皆さん気をつけましょう。
これ結構いたっていう話でね。
そうですよね。
そうだ、有名な方でも、それこそ徳田でやってる小倉智昭さんとか、確かそんな話を、
そうです
よね、そうそうそう、その後徳田のオープニングでしてたもんね。
あと辛坊治郎さんも。
あ、そうそうそうそうそう、
ですよね。
俺もなーって
そうなんですよね。
そんなことを言ってましたんで、ぜひお気をつけいただければというのと、
はい、
それから目の不自由な方はね、どうしてもやっぱりネットでっていうのはなかなか難しいんで、
難しいですよね。
番組でもご紹介しましたが、これ専用のダイヤルがあります、
はい、障害のある方など特別な配慮が必要な方専用ダイヤルというのがあります、
うん、
電話番号は050-3786-2948 050-3786-2948です。こちらの番号の受付時間が朝9時からとなっております、
うん、今電話してもだからつながらないんだね。
そうなんです。で、申し込みの締め切りが今日の11時59分、お昼の11時59分ですので、はい、直前になってしまうと混み合ってしまう可能性もありますので、ご利用をですね、検討している方は早め早めに、
うん、
お電話していただければと思います。
はい、ということで、今日のお昼が締め切りと、直前はネットも含めてね、混み合いますから早めにやった方がいいかもしれませんね。さあ、最新ニュースピックアップいたします。スタジオに朝刊各紙が入ってまいりました。今朝の一面トップは、昨日、速報でこの番組でもお伝えしていましたが、香港の、区議会選についての話題、これを一面トップというのが2紙ありまして、毎日と産経ということで、毎日と産経ずっとね、香港一面トップということが多いんですけれども、区議会選挙、基本的にはこれ、政治に対する助言機関に、ね、過ぎないということなんで、何かものすごい決定権があるというわけではないんですが、ただこの中から、行政長官選挙の選挙人だったりとか、あるいは立法会にも人を送り込めるというようなこともあるんで、一定の影響力は あるだろうと、そして投票率がかなり上回ったと、前回の 47% から今回 71.2% と過去最高になったということで、民意が示されたというようなことも言われております。で、一方で油断がならないのは、これいわゆる親中派、親中派にもいろいろ実はいて、もともと 植民地支配の時代からですね、ずっと、まあ、香港政治を担ってきたエリートたちっていうのは基本的には、まあ、ビジネス界の人たちが多くて、まあ、経済界の人たちっていうのは、まあ、自分たちの利益を最優先すると、そうすると、まあ、今の制度の下であると、北京政府の意向に沿った形の方が、自分たちの利益が得られるので、親中派と言われると、まあ、一方で、植民地支配の時は左派としてですね、植民地政府政庁に対して反旗を翻してきた人たちっていうのもいて、まあ、その人たちは、まあ、あの反旗を翻して、そしてここは中国なんだと、で中国共産中国の一部であるんだという主張をしていたんで、まあ、その従来の主張を今一国二制度の中で繰り返すと、それは親中派、与党的になるということになります。で、まあ、この2つを合わせて、まあ、憲政派という言い方をして、まあ、これが、親中派というふうに日本では2つを一緒くたにしてくくられて、いたわけなんですが、まあ、その親中派の人たち、まあ、特にビジネスを重視する人たちっていうのは、まあ、一部その金融であったりとか規制を強められることに関してはいかに北京政府の決定であってもこれは飲むことができないと、あるいはいたずらにこの抗議活動を長引かせる、あるいは過激化させることで、まあ、締め付けをきつくすると当然ハレーションも起こるんできつくなるということで、この林鄭月娥行政長官のやり方に必ずしも 100% 沿うわけではなかったというようなこともあります。まあ、ただそれもジュパ人柄げのような形で、日本では親中派というふうになって、で親中派が今回退庁したというふうにも報じられていますが、よくよく票の中身を見ると親中派も票は伸ばしています。票は伸ばしてるんですけど、これだけ投票率が上がって、かつ上積みの部分は全部、民主派と、まあ、抗議活動をやっていた大学生を中心とするグループに、流れたので、今回地滑り的な勝利になったと。まあ、しかも小選挙区制 でしかもその小選挙区というのが例えばあの団地のですね、1区画だけで1つの選挙区みたいな、まあ、香港そもそも狭いですから、その中で400議席以上の小選挙区をやると、結果的にそうなると、いうこともあるんで、まあこれ投票率が今のままで次回も自治会も行けばですねいいんですけれども、まあ、これで例えば無党派と呼ばれる、日本でいうと無党派と呼ばれるような人たちが、活動からこう興味を失って投票率が下がると、また親中派憲政派と呼ばれる人たちが結果的に票議席を伸ばすということにもなるんで、まあ、これ民主主義っていうのは一つ継続というものも大事になってくるんだなと、風みたいなものにとどまらせないと、まあ、ただ今まではまあ、現世利益というかですね、もう彼はいいやと、まあ、とにかく、まあ、政治にはあまりタッチしないでというふうに思っていた香港の人たちが、今回のことでアイデンティティとして中国人というよりは香港人なんだ俺たちはということに目覚めたと、まあ、そういうような調査もかなり、自分は香港人だっていうふうに思っている人が今相当に増えているというようなこともあるんで、そうすると、まあ、民族自決じゃないかとか、自分たちで自分たちのトップは決めたいとか、そういう、まあ、自然な感情みたいなものが湧き上がってくると、それを共産中国はどうするのか、そしてそれに対して、国際社会は、どうやって、民族自決って、それこそ、まあ、20世紀とか19世紀の終わり頃からこう芽生えている基本的な、まあ、人権の一つというか、自分たちのことは自分たちで決めるんだという権利、まあ、普遍的な権利に対して声を上げていくっていうのは、これまあ、国連の理念でもあるし、まあ、そういうところ、まあ、それを国際社会はずっと注視しているわけですが、一方でこの日本というところだけは、そういったことに対して冷たいのか、王毅外相、中国の外務大臣が来てますけれども、日中関係は正常に戻ったというふうに王毅さんが言えば、外務大臣は、まあ、牛肉の輸出再開など、まあ、いいこともあるんですけれども、一方で、まあ、初の文化交流対話と国民の間の相互理解不可欠ということを言っていて、蜜月をアピールし、さらに来年の春には、国賓で、習近平国家主席が来日するのかということになってきております。果たして、これが本当にいいことなのかというのも、まあ、少なくとも議論はしなきゃいけない、このままの流れで果たしていいのかというところです。まあ、それからもう一つ、要人の来日様々です。 ローマ法王フランシスコ教皇も来ておりますが、一方で IMF 国際通貨基金のトップも日本に来ていて、まあ、昨日は会見を行いました。で、これがですね、会見を行ったところで IMF が日本の、まあ、経済状況に関して、の分析を出したという、それの報告をしたんですけれども、で、専務理事がですね、その、まあ、報告の説明もしてい、いたので、そして文書も出したので、消費税をですね、さらに引き上げた方がいいということを、まあ、専務理事が言ったというふうに報じられているんですが、これ IMF のホームページを見ると、このスタッフが出した日本経済に関する分析と、それからそれとは別に会見の冒頭でのこのIMF のトップの発言というのがですね、別々に出ておりまして、で、実はIMF のトップの会見での冒頭発言では、あんまり消費税のことについては触れていません、財政の持続可能性みたいなところには触れてるんですが、ところがですね、日本のメディアはこぞって IMF のトップが、2030年までに 15%、 2050年までに 30% にも、あ、違う、2050年までに 20% に消費税を引き上げる必要があるということを言ったんだと、国際的なお墨付きがあるんだから増税はこれ不可避なんだと、この先もどんどん上げていくべきなんだということをこぞって、言っておりますけれども、これは足元の経済の成長がなかったら良くないよっていうのも一方では IMF のスタンスでもあるはずなんですが、IMF には日本の財務省からもたくさん人が言ってますんで、公式に出る文書というのはそこら辺の意向というのも当然反映されていると。その上 IMF については日本は、かなり資金を拠出している大スポンサーでもあるということなんで、大スポンサーから送り込まれた人の意見を無限にするわけにはいけないというのが報告書の中には反映されていると、それが記事になっているということだと思います。ニュースについてもさまざまいただいてますが、オープニングで少し話したオリンピックのチケットについてですね、はい、年季の入ったカープ女子さんは神奈川小田原からです。新業さんもきちんと応募できたようでよかったですね。
ありがとうございます。
障害者が申し込む際のサポート体制もできててありがたいし、障害者枠の観戦席も用意されているようですが、実際各競技場ごとに特に車椅子席は何席ぐらい用意されてるんでしょうか。現状野球に関しては、例えば横浜スタジアムは、車椅子席一塁側に6席しかありませんと。これは実際にプロ野球とかで使う時の話かな。オリンピックまでに増設するかもしれないんですが、一般席よりも倍率が高いのは間違いないと思います。結局テレビ桟敷での観戦になっちゃうのかなといただきました。まあね、競技場いくつか取材はしに行ってますけど、は
い、そうですね、今回のオリンピック、ね、パラリンピックに向けて作られた競技場に関しては、うん、比較的そういった部分も加味しているので、ね、従来のスタジアムだとか競技場よりも、うん、多いイメージですよ ね、 前体操競技場一緒に飯田さんと取材来ましたけれども、ね、比較的、多くは設けられているのかなっていう、ただ倍率は確かに高くなるかもしれないです ね、
そうだね、あと5時間余りです。さあ、7時台はコメンテーターの方々とニュースを振り下げます。今朝のコメンテーター、ジャーナリスト有本香里さんです。おはようございます。
おはようございます。
雨大丈夫でした？
ええ、そうですね。今はちょうど闇立ちでしたね。
いやー、なんだか急にまたこれ寒くなってというか、
ね、
気温的にはこの時期はこのぐらいなんでしょうけど、昨日が暖かったですからね。
昨日は本当に暖かかったですね。
ね
え、もうシャツ1枚でいられるぐらいの
感じでしたね。そう、はい、いやー、日本に来てる外国人の人、この辺も最近は多いんですけど、半袖でしたもんね。
そうでしょうね。
今日からまた寒くなるということであります。今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ここでスペシャル企画のお知らせです。12月9日月曜日からの1週間 OK コージーアップは
令和元年飯田の現場、実際に今年取材した現場を振り返って改めてお伝えしてまいります。まあ、祝賀御列の儀、ご即位のパレードがあった、一方で台風や豪雨の被害が様々各地でありました。で、東京オリンピックパラリンピックも間近に迫っているし、そして今年はラグビーワールドカップもあったということで、様々な現場の今をお伝えする1週間、さらにプレゼントもあります。
千葉のコージー米500キロ、
美味しい千葉のお米です。食べてね、千葉も被災地ということ、うん、応援していきましょう。お一人5キロで1日20名5日間で100名つまり500キロ、 0.5 トンのプレゼントです。
12月9日月曜日からの1週間は OK コージーアップ令和元年飯田の現場、ご期待ください。
セゾンプラチナビジネスアメックスカードが選ばれている理由、仕入れ費用、税金の支払いを一元管理して業務を効率化、支払い猶予が最長56日でキャッシュフローにゆとりもできます。個人事業主フリーランスの皆さん、ビジネスにこれ一枚、セゾンプラチナビジネスアメックスカード。セゾンプラチナビジネスアメックスカードが選ばれている理由、仕入れ費用、税金の支払いを一元管理して業務を効率化、支払い猶予が最長56日でキャッシュフローにゆとりもできます。個人事業主フリーランスの皆さん、ビジネスにこれ一枚、セゾンプラチナビジネスアメックスカード。
11月26日火曜日、時刻は朝7時を過ぎました。改めましておはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。
おはようございます。日本放送アナウンサーの新業一華です。
言い間違えそうになると
ね、 ちょっとね、
大変失礼しました、
はい、失礼しました。
さあ、次第はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります。今朝のコメンテータージャーナリスト有本香里さんです。おはようございます。
おはようございます。
おはようございます。
有本さんには番組エンディングまでお付き合いいただきます。では最初のニュース、こちらです。ローマ教皇安倍総理と会談。今回の来日で長崎と広島を訪問したフランシスコ教皇は、原爆による破壊行為が人類史上二度と起こらないよう阻止に必要となるあらゆる措置を講じるよう訴えました。これに対し安倍総理は、核なき世界への確固たる信念があると語り、その実現に向けた不断の取り組みを誓いました。拉致問題なども話題に上がったということでありますが、はい、まあ、この核なき世界ね、
そうですね、前回のですね、
はい、
ローマ教皇の来日というのは、うんうんうん、もう36年前ですか、
1981年
の出来事
だったという話ですね。
あ、30、そうすると
38年ぐらい前ということ
になりますかね。そうですね、38年前ですね、はい、私は記憶にありますけれども、でもね、やっぱり前回に比べて、
はい、
一層こうなんていうのかな、お言葉がね、ちょっとこう政治的になったなと、
はい、
つまり当時も冷戦時代ではあったんですけれども、
はい、
それよりも一層やっぱり世界情勢というのがいろんな意味で厳しくなったり、不透明感を増してきたり、もう本当に何が起こるかわからないというようなね状況なんだということを逆にこう実感させられたというところがあります。
はい、
ただですね、まあ、この今回昨日ですかね、5万人ぐらいね、
はい、
集めてミサを
東京ドームで、
はい、行われたっていうことなんですけれども、はい、日本はね、世界的に見ても特に先進国の中では非常に、はい、キリスト教徒自体が少ない国なんですよね。
おお、プロテスタント、カソリック合わせても、
はい、そうですね、まあ、中世の頃から日本には随分その宣教師が来ていたんですけれども、はい、日本というのはキリスト教の広がらなかった国でですね、まあ、カソリックだけではなくて全部 の、 その、はい、まあ、プロテスタント系のものを全部合わせても人口比 1.1% というのは極めて少ない。例えばお隣の韓国は約3割ぐらいがクリスチャンと言われてますからね。あとですね、最近だと中国でクリスチャン激増してるんですよね。
あ、そうなんですか。
うん、そうです。で、例えばですね、その、まあ、地下教会みたいなものを入れないで、
はい、ないで
割合好的な色合いの強い調査結果で見ても、2.45% いるだろうと。中国で 2% の人口の 2% 以上って言ったらすごい数ですから。
まあそうですよね、交渉でも14億ぐらいと、
うん、ぐらいですからね。
だから1400、だから3000万近く
いるってことなんですね。
そうなんですね、
もうすごく多いんですね。で、まあ、予測として言われてるのは、はい、10年後ぐらいにはアメリカを抜いて最大 の、 そのキリスト教徒のいる国になるんじゃないかとも言われているんですね。
なるほど。
まあ、そういったわけでアジアの中でも日本っていうのは非常にそのクリスチャンの少ない国なんです。で、まあ、そういうところですからね、その逆に言うと、まあ、日本国内 の、 その特にカソリックの人たちが、まあ、教皇様 の、 その まあ、訪日というのを熱く望んでいたということがありますよね。まあ、しかしあの、まあ、実際にはですね、この、はい、まあ、拉致問題にってさっき飯田さんおっしゃったんですけど、あのそういったことが、うん、あの安倍総理とあのフランシスコ教皇との会談の中でですね、触れられたっていうようなことを大きく取り扱っているのは産経新聞だけなんですけど、
そうですね、
うん、そうなんですね、まあ、そうしたね、その政治的な課題について今回、はい、あのまあ、言及され割合深く言及されたっていうのは、まあ、なんとなくその、うん、じゃあこの今回の訪日ってのは何なんだろうかというと、
はい、
当然そのカソリックの、まあ、指導者として日本に来られたということもあるし、うん、それだけではなくてですね、うん、これはあのバチカンと日本との二国間関係ということもあるわけですよね、
はい、
バチカンというのは主権国家ですから非常に小さいですけれども、はい、であの独自に、ね、あの外交関係を、うん、世界の107、80の国と持っています。日本もその一つ、はい、そして台湾とも国交を持っているという非常に あの、まあ、ある意味こうユニークな国際関係を、うん、持っている国なんですよね、うん、まあ、そういう意味で、
はい、
そのまあ首長というんでしょうかね、うん、である教皇あの芸家とお話になったということもちょっと頭に留めておきたいかなと思いますね、
うん、おはようニュースネットワーク。東京有楽町日本放送をキーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けいたします。時刻は7時11分を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。今朝のコメンテーターはジャーナリストの有本香里さん。取り上げるニュースはこちらです。香港区議選民主派大勝、親中派惨敗。香港メディアによりますと、24日に投票が行われた区議会議員選挙で、民主派は直接選挙で選ぶ全18区452議席のおよそ 85% を獲得し、選挙前のおよそ3割から大きく躍進しました。一方、選挙前およそ7割を占めていた親中派はおよそ1割と惨敗。1997年の中国返還後、民主派による過半数の獲得は初めてとのことです。香港政府トップの林鄭月娥行政長官は、まあ社会の現状や深刻な問題に対する市民の不満が反映された、政府は謙虚に市民の意見を拝聴し真剣に反省するという声明を出しております。
まあ、あの一方では中国側はですね、まあ、その香港でいかなることが起きようともと、
うん、
特にその中国の王毅外相ですね、
はい、
あのまあ香港は中国の一部だということですね、でその混乱だとか発展を損なったりするようなどんな企みも達成させないぞということをおっしゃってるわけですけれどもね、
はい、
あのただまあこれ私はこの結果というのは本当になんていうかな、あの本当隣の国のものとして嬉しいっていう感じありますよね、うんうん、
はい、
ただ一方ではやっぱりこれは油断できないなっていうのがあって、
はい、
あのまあ、一つはですね、その、まあ、香港の人たちは本当にその底力を見せたなっていう感じがあるんですよね、うんうん、というのはあの随分言われていたのはこの、まあ、デモというかですね、まあ、かなりそのレジスタンス運動が激しくなっていって、
はい、
その中で、まあ、市民も相当ちょっと これに対してこう困惑あるいはその迷惑だと思ってる人が増えてるんじゃないかみたいなことを、随分そこをあのなんか情報操作みたいなことが行われてましたよね。
なんか日本でね、中国の専門家みたいな人ってこぞってそれを言ってましたよね。随分
言ってましたよね、でいやそれはどうなのかなと。だってそうであるならばあんなにデモに参加しないでしょうと。
そうですよね、
うん、まあ、あの最初の頃ですけれどもね、
はい、
あの
何十万人何百万人
すごい数でしたからね、うん、だから私はそれはちょっと違うんじゃないかと思っていたんだけれども、
はい、
あの前回ですね、思い出すと雨傘運動ね、2014年、
はい、
うん、あの後選挙があって、
はい、
まあ、それが前回選挙ってことになるわけですけれども、
はい、
その時も、うん、まあ、実際その投票率は半分ぐらい で、
そうですね、
今のような結果じゃなかったんですよね、
うん、
だからやっぱり抑え込まれてしまうのかなというふうに思っていたけれどもそうではなかったと、
はい、
本当にだからこれは民衆の思いっていうのがこの投票結果に表れたんだなというところだと思うんですよね、
うん、
でも一方ではね、やっぱり中国側はこの結果を見て、
はい、
一旦はちょっと引く姿勢を見せるかもしれないけれども、
ええ、
決してその香港に対する いろんなその支配っていうものを緩めるっていう方向にはいかないと思うんですね、うん、
はい、
むしろそのこのなんていうかな、みんながこう喜んで、あ、これでいい方向に向かうんじゃないか、あるいはその、うん、まあ、民主化のですね、あの運動のリーダーであるアグネス・チョーさんなんかは、それでも自分たちはこれからも5つの要求をずっと求め続けていくっていうことをおっしゃってますよね。
はい、
でそういう中で、まあ、なんとかその、まあ、中国側としてはいろんな手を繰り出してね、硬軟を織り交ぜる形でどんどんその運動の、まあ、なんていうかな、勢いをくじいていくと、はい、いうことを長い時間をかけて私はやっていくスタートになるんじゃないかなという気もしますね。ですから日本をはじめとした、はい、あの周辺のですね、特に民主的な体制の国々からは、やっぱり香港を一国二制度の下で、
はい、
自由な状態、あるいはその香港の民主化に向かう方向性ですね、こういうものをとにかく応援するんだっていうメッセージを送り続けなければいけないと思いますよね。
これで、うん、あ、一段落だなと思っちゃいけないわけですよね。
全然ダメだと思いますね。
いや確かに軟化する兆しみたいなものが、例えばその香港理工大っていうね、中心部にある大学、まだ30人ぐらいが中に取り残されて、
まだ中にいますよね。
でもう逮捕すぐしないから出ておいでみたいなことを警察が言い出したりとか、いや逮捕しようとしても、うん、もうめった打ちにして殴っていた警察が
急に恵比寿顔だから、そこら辺はもう簡単にその手のひらを返したり、あのやっぱりこう恵比寿顔とね、その鬼の顔を使い分けますからね、そういうところは本当に注意しなきゃいけないんだけれども、やっぱりこれからねちょっと心配になるのは、例えば天安門事件の後なんかもそういうことがありましたけれども、あの監視を強めていく、まあ、今特にほらあの他の地域でもそうですけれども、最先端技術を使って、
はい、
も
う顔認証とか
徹底した監視をしてるじゃないですか。その一方でね、やっぱりそのリーダー格に対していろんな懐柔策が行われていくと思いますよ。利権を配るっていうようなね。
はあ、なるほど、お金の力とかいろいろこうがんじがらめにする、
はい、そうですね。ですからその弾圧一辺倒ではなくて、やっぱり運動体そのものをどうやって溶解させていくかっていうことをいろいろやってくるんじゃないかなというふうには思いますよね。
なるほど。あの前回のその区議会選の時は、はい、まあ、何人かというか雨傘運動のね、中心の人たち、選挙には受かったと、
はい、そうですね、
でところが、うん、その議会をやるときに宣誓をする、それが不十分だとか、
そうそうそうです
ね、いろいろ難癖をつけましたよね。
うんうん、そうでしたね。まあ、だからそういうこともおそらくあるかもしれない。ただこれだけの数を取るとね、さすがに前回のようなそういった嫌がらせみたいなことは難しいかもしれないので、
はい、
もっと逆に、
はい、
こうなんというかな、高知に長けた手法を繰り出してくるんじゃないかなというふうには思われますよね。
あ、折しもあのオーストラリアで中国のスパイだったとされる人が
亡命して、
ね、亡命申請をして、はい、うん、でね、あのメディアのインタビューなどにも答えて、
はいはい、私も昨日映像見ましたね。
あ、見ましたか。60ミニッツのオーストラリア、
あれはでもなかなか、まあ、これは私の感覚でしかないけれども、あの信憑性あるというふうに感じましたね。う
ん、まあ、きちんとあれ裏も取りに香港とか台湾に取材にも行ってますもんね。
う
ん、
ですからあの番組自体が非常によくできてて、まあ、でも若干ちょっとこうドラマチックに作ってあったかなっていう部分もあるけれど、でも全体としてはそう事実から外れたことを流しているというふうには思いませんでしたね。
うん、いや本当にしかしあれをこう見るとテレンテクだというか、
うん、そう、その
神社 G のネットワークに入って選挙を操作したりだとか、
もういろんなことをやるんですよね。
だそれにその中にハニートラップみたいなものとかもいろいろあるんでしょうね。
それからやっぱりこうした民主化運動の中に入っていくというね、
あ、そうですよね、うん、大学の中に人を送り込んでたとか、メディアの中に人を送り込んでたとか、
民主化をその応援するふりをして、うんうんうんうん、その人たちの情報を全部取るとかね、
はい、
まあ、ただあのそれはよく言われていてね、例えばあのアメリカでも日本でもそうですけれども、
はい、
まあ、特定の政治的な陣営、まあ、日本でも例えばそのリベラルとか保守とかありますけれども、そういうところにあのその味方だという顔をして入り込んで、まあ、そこの中の情報を取ると、あるいは構成員の個人情報を取るとか、まあ、そういう話っていうのはよく聞くんだけれども、この民主化運動なんていうのはね、
はい、
もっとこうなんていうかな、すごく通常の政治的な党派性というよりはかなり緊張感のあるところに入っていくわけですよね。でそこでみんなを信用させて、
はい、
そこから情報を取って流すというようなこともやるわけですね。
では続いて2つ目用意したのは韓国との関係です。菅官房長官は韓国側への謝罪を否定したという、日韓の軍事情報包括法協定ジソミアをめぐる合意内容を日本側が歪曲して発表し抗議をしたと韓国が言って、そして抗議に対して、日本側は謝罪したというふうに韓国は言っていたわけですけれども、はい、官房長官は一つ一つについてコメントするのは生産的ではないと、ただいずれにせよ政府として謝罪した事実はないというふうに述べました。これね、どこが歪曲されたのかとかそういうところっていうのがなかなか明らかになってないんで、何とも言えないところなんですが
これ官房長官じゃないですけど我々もこれについてコメントするってなんかあんまり意味ないというか生産的じゃないですね。だってそもそもね、はい、これはもうだからそのじゃあどこが歪曲されたんですかとかっていうなんか、ディテールに入っていくのもほとんどバカバカしくて、
はい、相手の土俵に乗るようなもんですね。
そうそう、で韓国のこれはもう一連の流れを見れば、はい、韓国の一人相撲みたいなもんでしょ。で今ねその韓国がですね、北朝鮮とそれからアメリカ、あるいはその、北とか中国の陣営ですね、はい、それとアメリカの、板挟みになってるっていう言い方をする人がいるけれど、いや勝手に板挟みになったんでしょと、
両天秤にかけてたわけです
よ、ね、いうことでしかないんですよね。ただその、一応ねこのジソミアそのものは土壇場でやっぱりそのやめないよという話にはなったわけですけれども、
はい、
ただどっちにしてもこれはアメリカ側がね相当強く韓国に迫った結果ではあるんですが、
はい、
日本としては、このジソミアをその破棄するよというふうに言ったことだけじゃなくて、軍事的なことだけで考えてもですね、去年からですね日本の例えば旭日旗を上げてくるのだとか、あるいはその日本の海上自衛隊の哨戒機にですね、レーダー照射をしてくると、でそれをなぜそういうことが起きたのかっていう経緯すらはっきり日本側に説明しないわけですね、そういうところとやっぱり軍事情報を共有すること自体がちょっと難しいですよね。
この時間有本香織さんとお送りしてまいりました。日本放送でお聞きの方、この後も有本さんにお付き合いいただきます。
セゾンプラチナビジネスアメックスカードが選ばれている理由、仕入れ費用、税金の支払いを一元管理して業務を効率化、支払い猶予が最長56日でキャッシュフローにゆとりもできます。個人事業主フリーランスの皆さん、ビジネスにこれ一枚、セゾンプラチナビジネスアメックスカード。
今朝のコメンテーターはジャーナリスト有本香織さんです。引き続きよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
続いて教えてニュースキーワードです。ブルームバーグ前ニューヨーク市長出馬。来年のアメリカ大統領選挙の民主党候補者指名争いへ、前ニューヨーク市長のマイケル・ブルームバーグ氏77歳が出馬を表明しました。これで民主党の候補者指名争いに参戦するのは18人となっております。予備選開始まではあと3ヶ月を切ったという中で、出馬一旦取りやめた人ですよね。
そうですね、今年の初めに、出るっていう話がありましたけどね。この方はご承知のようにですね、大富豪ですよね。
大富豪、
元ニューヨーク市長にして、大富豪なんですけれども、ただニューヨークの市長に立候補した時は確か共和党から出てるんですよね。
ああそうなんですね。
これどういうことかというと、結局、ニューヨークっていうのももともとリベラルが強いところじゃないですか。とはいえ、大都市でもあって、結局ね、ニューヨークの市長というのはなんていうかな、リベラルなんだけど、中道的な、つまりバランス感覚が要求されるっていうことなんですよね。
ビジネスの街でもありますもんね。
そうですね。で実はそのアメリカ全体も今そうしたその、大きな括りの中でリベラルと、民主党なんかはそういう党派なんでしょうけれども、その中のリベラル左派、例えばバーニー・サンダースさんだとか、あるいはエリザベス・ウォーレン女子とかね、この辺りの人たちというのは一部の熱狂的な支持者っていうのはいるんだけれども、 いやこの人たちにアメリカ全体の舵取りなと思ってる、うん、その、うん、まあ中間層っていうのがいるわけですよね、
はい、
でこれ全然だからそうすると民主党は取れないじゃないかと。で元々はバイデンさんがそこら辺りを吸収して最終的に候補になっていくっていう流れかなと思いきや、
はい、
やっぱりこの人はそのウクライナの問題でね、もう全然ちょっといかん、あかんだろうと、
うん、息子さんの、
うん、そうですね、うん、それとやっぱりねそのまあもともとこのバイデンさん自身もちょっとやっぱりほら弱いとこあるじゃないですか、トランプさんと対決するにしてはね、というようなところで誰かいないのかねとなっていたところに、はい、まあブルームバーグさんがもうじゃあ誰もいないんだったら出ようかという感じになったんでしょうねきっとね。
まあただバイデンさんは引くわけではない、
う
ん、
ないからね、うん、でも同じぐらいの年代でしょう、77歳かな、
はい、
あのバイデンさんもそのぐらいじゃないですか、トランプ大統領も同じぐらいの年代だし、
そうですね、
あのサンダースさんも同じぐらいの年代ですよね。
そうですね、
うん、でまあ、もちろんこの民主党はですね18人いる中にはさまざま男女さまざま、それから背景もさまざま年齢もさまざまで、うん、かなり多様な候補がいるんですけれども、うん、
はい、
最終的にはその今申し上げたように一番のボリュームゾーンに訴えかけられる候補でなければやっぱりなかなか厳しいので、
ねえ、
うん、まあ、
この党内予備選はより左派の方が確かに受けるんだけど、うん、それが本選になると
ね、喝采を浴びるけれどもね、そうなんです、本選でそれが強いということにはならないから、
はい、
で確かにね今だからその、まあ、中道の人たちを中間層を取り込むために、うん、まあ、ヒラリー・クリントンさんもう一回出てもらってもいいんじゃないかみたいな声がね、
なんかそんな噂まであるようですね、うん、
基本的には本選で負けた人っていうのはもう候補にならないっていうね、
不分率みたいなものがね、
ありますけれどもね、うん、要するにそれぐらいやっぱり候補がなんていうかな、こうあの求心力を持たない形になってるわけですよね、
はい、
まあ、それはだから民主党のアメリカの民主党の今本当にこうなんていうか迷いの時期っていうか悩みというか、でなんとなくざっくりとリベラルみたいな言い方はされるけれども、
はい、
その中間層の人たちはね、うん、あのもちろん積極的に例えばトランプ支持っていうようなことを言わないまでも、
はい、
まあ、それなりの実績っていうのを認めてるっていうある意味底堅い支持ってやっぱりもうあるわけですよね。前回の選挙の時も隠れトランプなんていう言い方されたけれども、
はい、
やっぱりそれなりにあの例えばアメリカをもっと安全にしようとか、あるいはその中国との貿易戦争なんかも含めてね、
はい、
やっぱり今までのことを軌道修正しなきゃいけないっていう思いは誰の中にもあったわけだから、そこにある程度実行力を持っていける人は誰なのかっていうふうに言ったらば、ちょっと民主党の候補じゃ誰もみんな物足りないよねみたいな話になっていくわけですね。
それこそヒラリー・クリントンさんなんてことにこう例えばなるとですよ、これ超党派で香港の人権民主主義法案とかも可決してきたっていう今の流れがあるんですが、あのまあね、いろんな調査報道で言われている通り彼女はかなり中国とも親しいという話があると。
そうですね、中国とも親しいんだけど、前回の大統領選挙のあたりでは相当なんかこう中国に対して厳しいことも言い出してましたよね。まあ、そこら辺はアメリカの政治家っていうのは日本の政治家と違って、はい、日本人はなんかこう一旦仲良くなるともうずっとなんというかな、
はい、
その誠を捧げちゃうみたいなところあるけれども、うん、まあそういう考え方はアメリカ人にはないと、アメリカの政治家にはないと思うので、
なるほど、
そこは分かりませんけれども、うん、でもやっぱりその過去のね、付き合い方という中にはちょっと非常に不適切だと思われるような中国との付き合い方があったということはもう、うん、あのかなりね、信憑性を帯びて伝えられていますから、まあ、そういう点ではあまりふさわしい人というふうには言えないでしょうね、今の局面ではね、ヒラリあのクリントンさんをもし担ごうという勢力があったとしても、
は
い、で果たしてじゃあそのブルームバーグ氏というのは、
はい、
あのもちろんニューヨークの市長としてはあのそれなりの功績があった方だと思うけれども、アメリカをどうするのかっていうところはね、あんまり今のところ聞こえてはきませんよね。
そうですね、まあ、あと3ヶ月を切ったところで民主党候補指名争いに出馬です、以上今日の教えてニュースキーワードでした。メール、ツイッター、まあ、日韓関係もいろいろいただきますね。埼玉県の田口さんメールです、いわゆる元徴用工訴訟に関する問題、ムンヒさん、韓国国会議長の基金案に日本政府も受け入れの余地があるとの見方を示したと河村元官房長官が韓国紙のインタビューに答えました、政府の方針と相入れない発言を海外メディアに軽々しく発言しないでほしいと思うんですがと。まあ、あの日韓でお金を出し合ってという形の基金を作るという案だそうですよね。
この人何なんでしょうね、だけどこの人何なんでしょうねというのと、要するに過去の自民党って一体どういう存在だったかっていうのも今回分かりましたね。
確かに。
時刻7時44分になるところです。お送りしております日本放送飯田浩司の OK 浩司アップ、お相手私日本放送アナウンサー飯田浩司と
新業一華がお送りしています。
今朝のコメンテーターはジャーナリスト有本香織さんです。引き続きよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
続いてはここだけニューススクープアップです。この時間最後のニュースをスクープアップ。中国政府大規模な監視システムでウイグル人を弾圧か。中国政府が新疆ウイグル自治区でイスラム教徒の少数民族ウイグル人の住民を再教育施設に収容しているとして国際的な批判が高まっている問題、国際調査報道ジャーナリスト連合は24日住民への監視や管理の実態を示す中国当局の内部文書を入手したとして公開しました。この文書によりますと、最新のシステムを使って短期間に大勢の疑わしい人物を探し出し、1万人以上を施設に送ったことなどが記されております。これを受けて中国外務省の江宗副報道局長は25日、新疆のことは完全に中国の内政に属する、一部メディアが卑劣な手段で新疆問題を煽っていると非難をしました。いやこれ大変な、まあ、文章というか、いろんな形でいろんなところから出てきてますね、こういったもの
が
ね。
この今飯田さんが読んでくださった中にある、はい、国際調査報道ジャーナリスト連合というのは、はい、のパナマ文書の時に、あれを公開したグループというか団体ですよ ね、
そうですね。
いくつものメディアがなんていうかな、連合を組んでいるということなんですけれども、はい、これもともとはニューヨークタイムズが先週ね、
はい、
まあ、スクープとして、うんうんうん、打ったわけですね。
400ページにわたる
という、はい、でこのまあ、このスクープ記事に関わった記者の名前というのは2人出てましたけれどもね、うん、そのうちの1人というのはもう名打ての、その特に中国報道に関してはいくつも今までも非常に注目に値する記事を書いてきた人なんですよね。ですから、まあ、これはかなり私は信憑性これも高いというふうに思っていまして、でまあ、これにもね、いろんなもちろん400ページ全部読むってことはなかなか難しいんですけれども、はい、最初のそのニューヨークタイムズの記事とですね、うん、それからここに来てこの、国際調査報道ジャーナリスト連合の報道内容やなんかっていうのもいろいろ読んでいますけれども、
はい、
今までですね、ウイグル人側あるいはそのアメリカの例えばラジオフリーアジアなんかがですね、はい、ウイグル人からの、うんうんうん、いろんなその情報を、まあ、経て情報を取ってですね、それで報道してきたことと結構符合してるんですよね、
はい、
で、まあ、ですからいろんな意味でこう正しいんだろうなというふうに思うんだけれども、うん、実はこの一連の動きに対して中国側からですね、
はい、
まあ、その新疆のことは完全に中国の内政だという以外に、こういうコメントも出てるんですよね。例えばこの3年間、うん、まあ、今年を含む直近の3年間で、
はい、
新疆ウイグル自治区における、まあ、いろんなその暴動みたいなものは一件も起きてないっていうことを言ってるんですよ。
うん、
つまりそれだけね、
はい、
その教育施設を作ることで、ウイグル人たちあるいはその新疆の人たちは幸せになってるんだってことを言ってるんですけれども、これは全くそうじゃなくて、本当に3年間確かに言われてみればあんまり大きなやつ起きてないんですよね、
はい、
それはもう起こせない状況にまで抑え込んじゃって監視がもう行き届きすぎているっていうことだと思います。で、私もですねこの問題についてはもう10年以上こうずっと取材をしてきて、
はい、
やっぱりこの3年ぐらいの本当にそのもう聞いてるだけで本当に言葉を失ってしまう、まあ前からそうなんですけれども、状況っていうのはね、こんなことが本当隣の国であるっていうのは本当になんていうかな、信じがたい。でその中国側は常にこれはチベットでもウイグルでも問題でもそうですけれどもね、
はい、
これ内政問題であると、まあ、外国がとやかく言うのは内政干渉だって言うんですけれども、ここまでの人権問題というのは、
はい、
私たちはあらゆる手段を使って本来だったらば介入して助けに行くべきぐらいの問題だと思いますね。
もう本当
監視カメラの数というのもおびただしい数であ
るし、おびただしいと言われてますよね。でね、やっぱり私はね、実は直接自分の友人もね、
はい、
例えばその、亡命ウイグル人の組織としては一番大きい世界ウイグル会議の今の総裁ですね、はい、ドルクン・エーサー、あるいはその今キャンペーン・フォー・ウイグルズというアメリカでワシントンで新たな組織を立ち上げた、
はい、
かつては米軍がですね、グアンタナモにウイグル人を収容してたことがあって、
はい、
その人たちが釈放される前にですね、その、通訳を務めたりした、ルシアン・アッパスという女性の活動家いるんですよね。こういったその国際社会でも結構注目度の高い、活動家というのが私個人的には友人なんですけれども、
はい、
ドルクン・エーサーは去年でしたかね、お母さんが77歳で突然その危険思想にかぶれているみたいな形でですね、今日の強制収容所に入れられて1年のうちに亡くなったということですね。それから、ルシアン・アッパスは、
はい、
医師であったお姉さんが行方不明です、去年から。
は
おそらく強制収容所に入れられたんだろうと。で、医者ですからね、
はい、
そのお姉さんは今更職業訓練なんか必要ないんですよ。でも職業訓練のために連れて行かれたんだ的なことをどうも聞かされてるようですけれども、ありえないでしょ
う。
50代のね、医師としてずっと仕事をしてきた女性に対して、でこれは要するにこの種の、非常に国際的にも注目度の高
い
活動家に対する見せしめというか報復なんですよね。で今まではね、そこまでのことはなかった。例えば親族が、彼らの親族が逮捕されることがあっても、
はい、
それはその人本人がやっぱりかなりその活動をしてるというようなね、ところが見受けられたんだけれども、77歳のお母さんをね、収容所に引っ張っていくなんていうことはちょっと今まででは考えられなかったんですけれども、もうそういうその手段を選ばない状況に来てるわけですよ。はい。で今年に入ってからもですね、
はい、
私自身も、インタビューをそのウイグル人に、在日ウイグル人もですね、顔とか名前とかそういうものは出さないということで何人かの人から話を聞いていますけれども、
はい、
家族、自分の知人友人まで含めると何人もの人がもういなくなっているという話もあるだけではなく、
はい、
例えば自分の実家がですね、もともと団地に住んでいたんだけれども、その団地自体を取り巻くぐらいの巨大なこう塀というんですか、壁というんですか、つまり外界と簡単に接触できないように、要するにもうだから団地そのものが牢獄になっちゃってるみたいな話ですよね。そこに監視員がいてという、ですから監視カメラというレベルじゃもうないんですよ。その居住空間そのものを監獄にしちゃうみたいな話ですからね、
は
い、こんなことがだからやっぱりこの21世紀に行われるというのはもう本当に恐ろしいことでね。でそれ全く私嘘だとはとても思えないんですね、いろんな点から。
はい。
でそういうさまざまなことを考えるとですね、やっぱりこれ本当に日本はどうするんですかと。でこういう状況の中で、
はい、
本当に中国の国家主席をライハル国賓で迎えるのと、いうことですよね。安倍さんは日本の政界で最もこのウイグル問題に古くから携わって直接いろんな働きかけもした最もこの問題に詳しい人なんで、私はちょっとこの状況の中でですね、本当にこのまま、王毅外相ともね、
はい、
これからもその連帯していきましょうみたいな、
そうですね、
国家主席の、国賓訪問に向けてということを言ってますけれども、ちょっとこれだけは理解に苦しみますね。
横浜市の根巻さん、ツイッターです。ウイグルでの監視施設の国際世論も盛り上がったらいいと思うんですが、香港の、情勢も含めて、
はい、
なかなか日本のマスコミは取り上げませんね。
本当ですね。多少ちょっと取り上げるようには昔よりはなってるんですけれども、でもやっぱり取り上げ方はちょっと足らないですよね。